こんばんは。
こんばんは。
始まりました、はいはい、第1回オール団地日本ということで、私、今回から、始めさせていただきます。あのオール団地日本パーソナリティ現地でございます。
はい、私が、日本給水党党首の、給水党 UC と申します。野党ですけれども、まあ、皆さんの支援によって与党になることもないと思いますけれども、よろしくお願いします。はい、
はい、南港の団地というホームページと、ついこりというブログをやっている、カポと申します。まあ、南港の団地っていうぐらいだから南港の団地の大ファンです。それからツインコリダーというね、団地の、重刀のタイプの、ファンでもあるんで、まあ、それ愛好家です。カポです。
はい、以上3人で、オール団地日本第1回始めるというわけでね、
はい、
始まりましたね。
始まっちゃいましたよ、ついに。
まあ、今回ね、この団地の、あの、団地じゃないですね、団地っていきなり言っちゃいましたけどね、あの、ラジオの、趣旨なんですけど、まあ、みんな団地が好きなメンバーで集まって、まあ、もう団地のことについてワイワイ喋りましょうという、そういう、まあ、ラジオです。
そうですね、団地の寄り合いですね。
はい。
寄り合いいいですね。
言いたい放題になりそうですが、はい。
はい。まあ、今回は、まあ、第1回ということで、まあ、一番初めから、まあまあ、皆さん自己紹介ということで言ったんですけど、まあ、僕ちょっとさっき、自分がどういう団地好きかっていうのをちょっと言い忘れてしまったので、僕が好きな団地は市街地住宅っていうね、街の中に溶け込んでいる団地が好きです。はい、で市街地住宅 KK っていうホームページをやっております。はい、
私はまあ日本給水塔と言ってるくらいですので、まあ、日本給水塔で言っといて給水塔じゃなかったらおかしいですよね。もう団地にある高架水槽で、ね、塔になっている給水塔という建物が好きでして、まあ、これを見ないでも、団地を語るなかれというです、ね、勝手に思ってるんですけども、そういうものです。水ですからね、なんと死にますからね
インフラやインフラ、
まあね、まあ、直発でね、行きますけどね、水は。
いや、それはダメです。それは、情緒がない。やっぱりね、給水塔からの水を受けることによって民主主義というのは成立するんですよ、これね、
うん、水は上から下
に来る、上から下に来る、
うん、なるほど、
自然の摂理です。はいはい、そしてカボさんは。
はい、私はですね、まあ、ツインコリダーというタイプのね、銃刀、まあ、それが好きで、そればっかり見に行ってるんですけどもね、まあ、ツイコリが、まあ、あると言ったら、あるというのを聞いたらね、まあ、宇宙のどこへでも行きます。
宇宙ありますツイコリ
あ、まあね、あるかもしれないですか、ね、
火星のツイコリ、
火星のツイコリ、
言われたらもう NASA に交渉しに行きます。
ツイコリみたいです
ツイコリですね。まあ、この、ね、番組を始めることによって、ね、まあ、このラジオを聞かれた方からもいろんな情報が入ってきたりして、そこに、ね、行くっていうのが、まあ、最終目標っていうかね、そういうのをやっていきたいんですよね。で、まあ、そういう趣旨で、まあ、この番組どんどん進めていって、まあ、緩い感じで、ね、団地のことを、まあ、僕らが喋っているのを楽しんで聞いてもらえたら嬉しいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それではまず、一つ目のコーナー、いきたいと思います。萌え団地ピックアップということでね、萌え団地ピックアップっていうコーナーから始めたいと思います。このコーナーは、団地全般の、まあ、我々、まあ、団地が好きな団地愛好家の萌えポイントを各々の守備範囲から好きなことを言いましょうという、そういうコーナーです。まあ、今回はまあ第1回目ということでね、それぞれの、まあ、団地のここの部分がまあ好きですよというところをまあ大いに語ってもらいたい
と。萌えってところですね。
はい、萌え萌えっていうの
萌え団地ピックアップです
ね。まあ、萌え団地ピックアップ萌えですけどね。はい、カポさんはまあどういうとこが、
まあ、いきなりいきますけどね、
はい、
僕は最近ね、連結部に燃えてるんです。
あ、いきなりいきましたね
銃刀と銃刀がこう連結してるところね。
あ、連結してるところ、
はい、例えばですね、はい、もぐさ団地
の、関東の、
はいはい、の中層の、
はい、
セットバックしてるところで、
あ、はいはいはいはい、
そこで、階段室が連結してるんですよ。
階段室ですか。
はい、これね、たまらん、
たまらん、
は
い、たまらん来ました。カボさん、たまらんいただきました。
はい、
中富団地みたいな感じってことですかね。
ああ、近いと思いますね。
木砂、うん、40年代、ね、後半の、まあ、名作と呼ばれている木砂団地ですけど、
は
い、
で、まあ、僕の守備範囲の南港フォートタウン、
はい、南港、はい、
で言いますと、エバーグリーンというね、スキップフロアの団地があるんですけども、はい、まあ、そこのもう連結部たるや、もうね、たまらん、
たまらん、はい、連結部にまあ燃えるというのが、まあ、カポさんの ところ。
そうですね、最近は。
最近は。ゆうし君はどんな感じですか。
ね、僕はまあ当然給水筒の中でいうわけなんですけど、僕はあのとっくり型の給水筒っていうのがまあ好きなんですけれども、はい、とっくり型の給水筒 の、ね、あの何が一番いいかというのはくびれ部分
ですね。くびれですか。
女性もあのくびれの部分っていうのもなかなかこうみんなこう意識したりしてこう、ね、はい、セクシーなとありますが、やっぱ給水筒もね、くびれ、くびれ の、ね、この角度がこう、ね、キュッてなってるやつ。あの割とこう締まりがなく、あの締まりがなく出たりちょっと聞こえが悪いですけども、はい、なだらかなくびれのもの
なだらかなくびれの給水筒が、
うん、ね、特にキュッとなってるやつは、ね、なかなか、ね、こうあの胸が、ね、締め付けられるような、ね、愛しさを、ね、感じますね。本当に
愛しさ、うん、例えばどの辺の団地、
例えばちょっと、ね、はい、マニアックというかあれなんですけどね、高団の金岡団地が昔あったところのすぐ近くに大阪ガスの社宅があるんです。
金岡社宅
ですね、はいはいはい、あれが相当ですね、キュッとなってまして、これあのうちのブログにも一応載ってるんですけれども、
はい、まあこのあのまあ、今回ちょっとあの今、まあ、ラジオの番組の流れ上から言いますけど、まあ、このラジオの内容で、まあ、僕らが喋ってる写真とかは後で、まあ、あのオール団地日本ブログにもアップしますんで ね、
そ、 うですね、
そこで、まあ、あの見ていただいたら、まあ、ラジオをお聞きの方 も、 も
みんなキュッと締め付けられると思いますから、
キュッと締め付ける、はい、まあ、あの大阪ガス金岡社宅の給水筒がキュッとしていいということですね。で、まあ、私ケンチン、あの、まあ、市街地住宅が好きということでね、市街地住宅っていうのは、まああの、まあ、都心部に多いんですけど、僕が好きな市街地住宅の形っていうのはあの炉の字型の市街地住宅、
上から見て、
上から見て、まあ、正面から見たらもうなんか普通の雑居ビルやんみたいな感じなんですけど、あの中に入ってみたら、あら不思議、中庭があるじゃないですかみたいな、 あの市街地住宅がたまらん。
ギャップ萌えってやつですか。
ギャップ萌えですね。あ、まああのま、前あの朝日放送じゃなくて毎日放送かな、あのテレビ出させてもらった時に、まあ、行った河原町団地とか、あの辺のもう感じがたまらん。
たまらんですね。
はい、もうそういうところが、まあ僕ら、まあ、萌え団地ピックアップということでね、うん、あの好きな部分ということで、まあ、第1回目にちょっと紹介してみたんですけど、こちらの、まあ、気になった方は写真の方ブログの方にアップしてますんでね、ちょっと一回確認してもらえたらと思います。
笑顔集まる場所がダーツバー、
バランディ話していきましょう、はい、まず昭和30年代ということでね、昭和30年にあの日本住宅公団、まあ、我々愛好家がね一番好きな
団地、ね、
まあの黎明期ですよ ね、
すね、まあ、あのキリスト生誕みたいな感じですね。ここから起源始まったり、
ね、そうですね、まあ、あの団地としては、まあ、昭和20年代ねいくつかはできてますけど、まあ、
20年代は紀元前みたいな感じですからね。BC だね。
なるほど。
うん、まあ、ようやく、まあ、あの言うてみたら日本で言うと大化の改新がありましたみたいな感じでね、あの30年代の団地ができてきますけど、30年代の団地ね見に行ってて何がやっぱりこうポイントですかね。
基本的にやっぱゆとりがありますよね、住宅配置であったり、
あとチャレンジしてる住宅とかが僕は好きですね。
とね、まあ、何見ても古いんでね、あの何見てもなんかこうもう古びた感じがいいなって、こうなんかノスタルジックなんですよね。
あ、そうですね。ゆとりが、まあ、あのすごいあるっていうのがいい、ね、まあ、だいぶ最近ね、あの昭和30年代の団地なくなってきてちょっと悲しいんですけど、やっぱり今のうち見とかなあかんなっていう気はしますよね。
ですね。もうなんかねこう見ててこう歴史建造物みたいなね、そんな雰囲気が僕にはするんですけどね。
そうですね、これ、
はい、ちょっと遺跡の中を歩いてるようなね、そういう気持ちになるんですけどね。
はい、確かにこうでも昭和30年代ってまあ本当に世の中はまあ高度経済成長でもこう家作れや家作れや言ってた時代の終わりにはね、あの建物と建物の本当にこうゆとりが非常に見られるのが、
そうですね、まだそこまでこうあの人口増加っていうのもね激しくなかったのかもしれないですけども、
うんうん、そうですね、あの住宅をずらして配置したりとかね、うん、
あ、考えて作ってますよね。
そうですね。
あと市街住宅もね30年代めちゃめちゃ作ってて、この30年代の初期に作られた市街地住宅がめちゃめちゃ熱いんですよ。
例えば、
例えばですね、30年代のまあ初期で言ったらね、僕がまあ好きなのは東京にあるため池団地っていうのがあるんですけどね、 国会議事堂の近くにある団地で、
今もありますか？
今もあります、上東っていうことで、昭和30何年かな40年ぐらいに、まあ、もうすでに民間の方に売却されている団地なんですけど、できた時の写真を年報で見たら、
はい、
もう後ろに国会議事堂が見えてるわ。もう
日本住宅公団年報ですね。
日本住宅公団年報です、はい、めちゃめちゃかっこいいんですよ。でその周りにその長屋とか、1階建て の家しかなかった時代に10階建ての
こう、あの
それは熱いです ね、
もう今でいう六本木ヒルズやろうって思うんですけどね、うんうん、晴海アパートとか西長堀アパートとか、あの辺も全部30年代にこうやっちゃったみたいな感じで、
ね、六本木ヒルズ、まあね、今ヒルズ族なんか言いますけど、当時は団地族でしたもんね。
団地族ですよね、はい、西長堀にしてみたら、団地の前にハイヤーが止まってて、大阪駅で、タクシーの人にマンモス行ってって言ったら、あいよって言って西長堀団地まで行けたっていうぐらい、もうできた時からすごい芸能人も
といえばあそこみたいな、
マンモスといえば
司馬遼太郎もねいましたしね。
そうですね、あと森光子、野村克也と、はい、もう著名人ばっかりの団地と、まあ、そういう、まあ、セレブリティな感じなのが、まあ、昭和30年代の団地ですね。
そうですね、まだ団地がこう特別な存在として輝いてた時代という感じですかね、はい、
そうですね、うん、もう倍率もでもそんな高くないんですよ。見てたら昭和30年代の前半ってね、倍率そんなに高くない、ただ周りの家賃に比べてすごい高い。
あ、
はい、周りの その長屋とかが1000円1500円とかの時代に、まあ、1万円とかみたいな。NHK で33分の1っていう番組があるんですけど、その頃作られた番組で、全然当たらへんと、もう家賃も高いけど入れるのがすごい嬉しいっていう、まあ、そういう時代ですよね。
家の中にお風呂があってめっちゃ嬉しいみたいな話ですよね。
そうです、もう子供がなんで銭湯行かなくていいのっていう、その時代
子供はまだ分かってない様子みたいな、ナレーションがあるあれですね。
そうです、あれです。
新しい国民の生活のスタイルをね、まあ、団地が提案してたって感じがしますね。
確かにそうですね、はい、では次40年代ということでね、30年代できて次40年代になりました。40年代はもう大量供給の時代ということでね、もういっぱい並んでる団地といえば40年代、
ガンガンできましたね。
ガンガンですよ、もう千里ニュータウンに
多摩
ニュータ
ウン、ね、
しまいに作りすぎてねちょっと余ったりするんですけどね。
で、まあ、割とこう批判を受けがちな団地がこの40年代なんですかね、その大量で同じ形ばっかりしてみたいな、こうね、いう人がいるんですけど、ただ、まあ、よく見りゃ違うやろっていう、どこ見てんねんと。
僕はね、その40年代の、まあ、40年代って構想がバンバン作られてくるんですけども、
そうですね、
でその50年代に比べるとね、まだ全然銃刀もこう洗練されてなくて荒削りなんですけど、
あ確かに、はい、面開発市街地住宅ができ始めたのもこの時代、40年代からで、
は
いはいはい、
森
宮又宝、それから金町駅前っていうこのね、はい、3大面開発市街地住宅ができた
そうみたいなですね、
そうですね、
まあ、住吉団地なんかもね、
あそうです、住吉もそうですね、はい、40年代も素晴らしい市街地住宅、面開発の、ね、市街地住宅、逆にもう市街地住宅自体は減ってる時代、もう供給自体はもう右肩下がりで、逆に給水塔全盛期、
給水塔はもうねこの時期バンバン作ってますからね
バンバン作ってますね、
給水塔が作られて、給水塔がまだこう必要な時代なんですね、まあ、その技術的にそれ以外の給水方式があまり普及してない時代の中で、それで中層団地がどんどん作られるという、一番給水塔にとって幸せな時代ですね。
幸せな時代、
幸せは長く続かないんですけどね、
はい、だからこの、はい、
まあ、そういうなんか、ね、40年代の給水塔もバンバンできていき、数がもうどんどん増えていき、で、まあ、デザイン的にはまだまだ荒削りというのが、まあ、僕にとってはすごいね味わい深かったりもして好きですけどね。
40年代いいですよね。
そうですね。
でこの時期 UR その給水塔だけじゃなくてね、排水場とかね、活性汚泥場とかそういうのも作っちゃってるんですよね。
そうですね、結構、はいはい、水回りの施設も結構いっぱい作ってますね、それ以外の給水塔以外にもね。
そうですね、この時期もう本当チャレンジチャレンジでもういろんなもの作っちゃいましたっていう。で40年代後半からもう14階建ての面開発市街地で多い、はい、ツインコリダで一番多い14階建てよりも上を目指すぞということでね、48年かな、 高団兵庫駅前団地の20階建て、
はい、ですね、あれ、
はい、それから、まあ、あの新長田駅前の、まあ、これはもう50年代なんですけどね、あの超高層に続いていくというその時代の流れです、はい、ですね、
はい、40年代なんか忘れてないですか、
はい、何でしたっけ、
兵がつきますね、
兵上ニュータウン、
いえいえ、
40
年代から書かれ始め、
あ、書かれ、あ、壁画
あれね、でもね40年代から書き始めたと思いきや、なんかね、これいろんな説があって、40年代の団地に後で書かれたっていう説もあるんですよ。
それはでもなんで40年代の団地を選んだんですか。
あ、それはね40年代の団地が多いからです。あの、住棟数が多いのが40年代からの団地なんで、30年代っていうのは、はいはいはい、あの団地数が少ないです、ね、
なるほど、
どっちかといえば、だからまあ書かれたんではないか。これはね本当にあの公団の職員の方に聞いてもいろいろな諸説がもう、
そうですね、
乱れ飛ぶことになってて、まあ謎の一つなんですけど、
ね、同じ組織の人間でありながら答えが違うという、
答えみんな違いますね、
ところですよね。
まあ、壁画は本当に団地に行ってね、もう非常に見どころの一つではあるんですけど、40年代の団地確かに多いですね。
多いですね、うん、
この団地の壁画すごい、
ね、この壁画も似てるようでいて、同じような絵柄でいて、他の団地行くとよく見ると服の色が違ったり風船の数が違ったりとか、
これね間違い探しですからね、あの全く同じのっていうのはね実は見たことないはずなんですよ。
ありそうでないですよね。
なんかねこう錯覚は覚えるんですよ。あの同じやって思うんですけど、後々家帰って見てみたら、あれなんかちょっと服の色が違うとか、
違うやんってなりますね。
カモの目の色が違うとかね、うん、なんかそういうのがよくありますね。これは40年代確かに特色の一つだと思います、はい、そして、まあ30年代40年代ときまして、あの日本住宅公団最後の、年代50年代ということでね、50年代って結構ね語るの難しいかなって思ったんですけど、思ってみたらいろんなことがありますよと、うん、僕は思いますね、うん、まずあの50年代の一番特徴としたら、あのタウンハウスって知ってます。
タウンハウス、
あ、
テラスハウスを、はい、ちょっと現代風にしましたっていう、
テラス復活みたいなやつですね。
テラス復活、50年代結構ね2階建ていっぱい作ってるんですよ。で、まあ広々とした、2階建て、ただちょっと田舎の方に作りすぎちゃったかなっていう。
そうですね、
50年代っていうのはあの団地たくさんに、まあ、確かに結構作ってるんですけど、全部ね郊外になってる時代、
もう土地が手に入らないですね、その都心部では、
うん、都心部で作ったやつはめっちゃ家賃高いっていう時代になってますね。渋谷区に笹塚駅前っていう団地があるんですけど、
はい、
新宿から京王線で、まあ、10分ぐらいのところで駅前なんですけど、
おいくら、
今で16万します。1LDK で16万
します。払えません。
結構ね、まあ、いいところに作ったら家賃高くて、うん、家賃安くて新しいとこ行こうと思ったらすごい場所にあるっていうのが50年代の特徴ですね。
50年代になってくると、もう一個一個の住戸のその内装というか設備が充実してきますよね。
あ、充実してますよね。
多分団地に限らず住宅そのもののその設備面でのグレードっていうのが上がっていってた。
あ、質が上がってきた時代か、
うん、そこまで手が回るようになったんですよね、うん、
それでもう団地もなんか新しく作るのはもうなんかどんどん良くしていくみたいな、給湯器つけてとか。
あ、そうですね。この頃からまあ公団のその団地でも防水パン、洗濯機の防水パンついてるのは50年代からです、
はい、それ以前はなかったんです、ね、
それ以前はないですね。49年までないっていう、50年からつくんですよ。もうこれ不思議なんですけどね、公団のその部屋の中、まあ、僕結構友達公団住んでるんで見てるんで分かるんですけど、もうほんまピッチリなんですよ。昭和39年までは洗濯機を考慮されていない、40年からは考慮はされてるけど防水パンはない、49年まではない、50年からあるっていう、なんでこんなピッチリなんかなって思うぐらい考えられてますよね。
そうですね。
まあ、これでね50年代まで、まあ30年代40年代50年代とまあざっくばらに話してきたんですけど、まあ団地の歴史ってもまたさまざまあるんですけどね、この団地の歴史、今はまあ今回ざっくばらに話したんですけど、これをまあ深く読み解いてこれから喋っていきたいと思います。これがまあ団地の歴史。はい、団地萌え団地ピックアップということでね、ここまで、まあ、萌え団地のいろいろポイント聞いていきたいんですけど、では次 2週目に行きましょうということでね、2週目はじゃあカポさんからいきましょうかね。カポさん、
はい、はい、ですね、まあ、僕はあのツイコリというブログやってるぐらいなんでツインコリダーがまあ大好きなんですけども、はい、まあ、ツインコリダー、ツイコリのまあ萌えポイントっていうと僕はもうねピットなんですよ。
ピット、
はい、
ピット来ましたね。
ピット有名でしょ。
いやいやいやいや知りませんよ。ピット知らない。 F1 ならね、
F1 ですよね。 F1 で、
うん、F1 のピットはみんな知ってます。それ以外のピット知らないです。
ピット知らないツイコリファンはモグリって言われて
ます。あ、僕らモグリですから。
モグリか。
、はい、まあ、あの F1 のねピットにもなぞらえられるような、形状をしてるんですけどね、まあ、ツインコリダーの、まあ、側面妻側がですねこうへこんでる、うん、その部分のことを言ってるんですけどもね。
これは多分ブログで写真見てもらわないとみんなハテナですね、はい、今のところ。
でも
これ
か、写真見たらもううわ
ピットや
ピットや
これかって、
ね、ピットの取り込み間違いなしですよね。確か僕もピット好きですね。あのカポさんにピットっていう名前を付けられたことがあーって俺もこれ知ってたけど名前付けてなかったと思いましたからね。
あのねピットもねもういろんなピットあるんですよ。で例えばねあの本当にもうまっすぐへこんでるだけ、四角くへこんでるだけのところもあれば、あの、まあ、やや曲線を帯びてるところも角が丸いところもあるし、それからあのこう階段状に入り込んでるピットもあるんで、まあ、言葉で説明するのもね難しいんですけど、
あとはブログ要チェック、
うん、要チェック、
はい、まあ、見てください。
はい、じゃあ次あの僕行きますね。あのケンチン、あの市街地住宅の萌えポイント、その2は遊具ですね。
あ、
市街地住宅っていうのは必ず遊具があるんですよ、
はい、
必ずですか。
必ずです、必ず。あの昔はあって今は撤去されたっていうところはあるんですけど、基本的に必ず置くことが決まってます。
ほうほうほう、は
い、これなぜかと言いますと、あの加納総裁知ってます。
初代総裁ですね、
はいはい、初代総裁、
日本住宅
最近ちょっとあのフリーメイソンだったということが分かった
フリーメイソンなんだ。
フリーメイソン、
それはちょっと熱いけどちょっとその話を置いときましょう。
その話はまた別の、また別の機会の方がいい。その加納総裁が、一番初め日本住宅公団できるときに、その日本住宅公団で団地を作ろうと、まあ、家が足りないから団地を作りましょうと、うん、いうことで日本住宅公団できたんですけど、でもそれやったら市街地住宅っておかしいですよね。あんまりその住戸数は稼ぐことはできないし、うん、家賃もそんなに安くはないと、
うん、
じゃあなんで市街地住宅できたんかなって言ったら、それはまあ加納総裁の強い思いがあったからっていうのがこの間加納総裁の論文を読んでて分かりました。加納総裁もともとイギリスのニュータウンとか、イギリスのまあ住宅事情にすごい詳しい方で、それをいろいろ調べている中でアパルトメントっていう、
うん、
まあ、イギリスのそのまあいわば市街地住宅みたいなのを、まあ、モデルにして、まあ、食住近接っていうんですか、まあ、住んでるところと働くところを近くでやりましょうという思いを入れたかったっていうことで市街住宅を作ったんです。でその、加納総裁の命令が、まあ、3つぐらいあって、その中で、まあ、画期的なのがたくさんあって、まあ、その中で1つはね、職員を市街地住宅に住まわしてその人をお手伝いさんにするみたいな制度が実は初めにあったと。そういう制度も、まあ、イギリスを真似して作ったりと、その中に必ず公園を置くというお触れが出まして、で日本住宅公団ね、要は国の機関なんで、公園を置くと言われたらどんな場所にでも置かなければいけないということで、そんなね市街地住宅場所ありませんので、公園どこに作るかって言った時に、屋上しかないよと。
あれ公園なんですか。
あれ公園です。
遊具置いてるのは知ってますけど、
はい、
遊具置いてるイコール公園
ですか。
はい、皆様が憩う場所ということで作られてる。だから必ず遊具を置いたらもう公園、ベンチ、遊具、公園、
土の地面とかないですよね。
ないですよ、はい、落ちたら死にますよ子供
ですよね、はい、公園、
まあ、でもあれが公園なんです。で、まあ、それで、まあ、命令で作りましたと。で、まあ、各団地それぞれ、まあ、市街住宅作ったのはその時のかなり若い設計者が、設計いっぱいしてるんで、もちろん遊具も全部設計図付きで作りましたと。
お
いうことでかなり力入れて作ったってことで、もう遊具もすごい立派なやつが昭和30年代の前半が多いんです。だからまあその辺が僕はもう見るのが楽しいと。
なるほど、
ここが僕のポイントですね。
公園を置くというのが加納先生の
お達しやった、
ね、うん、お達しやったとは、うん、はい、知らなかったですね。
加納先生 の、 あの論文団地場にありますんでまた見てください、
は
い、
最初ね加納地五郎かと思った
。地五郎じゃないです。フリーメイソンの方です。
ああそうですか。
加納地五郎はフリーメイソンじゃない、
ね、あそっちは違います。
その話はあんま深くいかない、はい、
それは深く
い
か
ない。分かりました。
はい、
そしたら、まあ、私あの日本給水塔当主ですんで一応また、はいはい、あの給水塔の話になってしまうんですけれども、
まあね、給水塔の人ですからね。
給水塔の人なんで、あのハムの人みたいな感じで給水塔の人なので、はい、あの給水塔の話しかしないやんこいつ、使えねえなと思っても給水塔の人なんでね、そこは許していただきたいんですけど、まあ、
そうですね。
で、まあ、何がいいかと言いましたらですね、給水塔ですね、萌えポイントいろいろあるんですけれども、さっきちょっとくびれの部分って話しましたけど、まあ、そういう形の部分もあるんですけれども、うん、どこに置いてあるかっていうね、場所、給水塔の立地
ですね、給水塔設置場所ですね、
これによってね、こうその団地がいかに給水塔を大切に扱っているか、もしくはなんか生活に必要な施設で適当に仕方なく置いてるかってね、こう給水塔に対する愛がね、こう如実に現れるのがこの配置っていうところですね。
タイガーサイ、ジャイアンツアイみたいな感じですね。
そう、まあ、ジャイアンツアイなんですかそれ。それは愛じゃないですね。まあ、それをちょっと置いときまして、で、まあ、その例えばですね、その、まあ、あの有名なところで講談でいうと与那本団地っていう、こう千葉県にあるんですけどね、これはもう素晴らしいんですね。あの、ペデストリアンウェイってあの歩行者専用道路、はい、広い道路がこう一本ザーッとこう通ってましてですね、そこの一番端っこの道の一番たどり着いた先にドンと給水塔があるっていうですね、あ、
給水塔へ続く道ですね。
もうそうですよ、子供から大人からもうね、おじいちゃんおばあちゃんまででも給水塔を目指して歩くわけです
もうね、そんなこと思って歩いてる人いないでしょ
う。うち政権取ったらあそこが当然首都ですからね、もう
社会主義やな。
いやいやいや、何を言ってるんですか、平等、自由、平等、博愛ですよ。
もう給水塔が何のシンボルかみたいな
我々のシンボルだみたいな感じになって、
ね、水は平等に行き渡りますから給水塔の力です。それは、ね、あの府営住宅の囲み型配置っていうあるんですけど、その中にこう給水塔があるっていうのは、これもなかなかこう燃えるポイントなんですけど、
そういうとこもあるんですか。
結構多いですね、内側になるんで、その内側の囲んだ中のところに給水塔がポンとあると。
新かなとか、
新かなもそうですね、大体府営は多いです、千鳥橋とか。
あ、千鳥橋、
はい、
まあ、そういうとこがね、まあ、皆さんの萌え団地ピックアップっていうところね、もうこの熱い思いは、まあ、ラジオをお聞きの皆様に届いているかどうかは分かりませんけど、うん、まあ、こういうところがまあ僕ら団地好きですよっていう場所ですというコーナーでした。
それでは番組最後に、お知らせコーナーということで、こうやって今まで、ずっと喋ってきたんですけども、こういう会話のですね、実は繰り広げている、夜な夜なですね繰り広げている場所がありましてですね、団地バーという、イベントをやっておりまして、これが毎週土曜日、毎週、あ、すみません、毎週といいますか不定期土曜日ですね、
そうですね、
はい、行っておりまして、こういう感じで団地についてあれやこれやと喋っている場所です。
あだこうだ喋ってます、
ね、すごい楽しい場所なので、興味を持った方はですね、団地バーで、団地 BAR ですね、団地バーで検索してもらったら、団地バーですね、詳細について書いてるホームページがございますので、見ていただければ、またお越しいただければいいかなと思います、
はいはい、いろいろ団地の話、まあ、したい方もいらっしゃると思いますので、よろしくお願いします。
すごい入りやすい雰囲気なんでね。
そうですね、アットホームな。
いや本当に、ね、団地バーって聞いたらね、すごい入りにくいと思ってる人めっちゃ多いみたいなんですよね、うん、なんか周りに言ってもね、いやでもめっちゃ格式高いんやろみたいな話、ね、
全然もう全然関係ない話に飛んでも全然いい。
そうそう、
関係ない話の方がむしろ多いことが多いんですけどね、はい、まあ、こんな団地バーやってますので、ぜひブログの方見てください。
はい、
はい、それから、はい、番組ですね、今日聞いて、あ、このちょっと感想を送りたいなとかですね、厳重に抗議をしたいとかですね、いろいろ言いたいことがあるとかですね、ある方いらっしゃると思いますので、メールアドレスを番組でありますので、
抗議したいって誰
ですか。厳重に、まあ、そういうだってね、私は党首ですから、当然反対の政党もいらっしゃるでしょうし、
まあ、政治的な批判、
ね、まあ、それもあるでしょうけど、まあ私はこういう団地のこういうところに燃えてますとか、
あ、まあ、そう
ね、まあね、そういうのもね、こう語っていただければ、ね、
そういうのが本当は嬉しいんですけどもできるだけ お手柔らかにね、まだ早めですからね、
はい、ではメールアドレスの方お願いいたします。
はい、メールアドレスが、adn.podcast@gmail.com adn.podcast@gmail.com こちらまでお願いいたします。
はい、お便りお待ちしております。
はい、
Thank you. 皆様いかがでしたでしょうか、団地に対して明日からちょっと団地を見かけて、今までやったら、まあ、何気なしに歩いてた道に右を見たら実は団地がありました、
あそこの屋上に遊具があるんじゃないかとか、あのへこんだ部分、あピットやん、
ピットや、
本当にね、あの団地って本当にすごい身近にあるんですよ。でそれについて少しでもね興味を持って、少しでもこの団地というものに対して、あの、まあ、興味の、まあ、興味じゃないな、なんて言えばいいんですかね、
うん、まあ、街の風景の見え方が変わった、
変わりますよね、
うん、いいなと思いますね、
まあ、好きな歌手とかね、あのいたら、その人がまあ PV とかがこうでっかいビジョンとかに流れたら、あ何々の PV やって思うのと同じで、あ何々団地やっていう感じで ね、うん、あのね、興味が増えるだけで、日本全国団地ってすごいたくさんの数がありますから、
はい、
それに対しての興味が湧いてくるだけでも人生変わるのではないでしょうかということで、オール団地日本第1回放送、お聞きいただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。パーソナリティは私、市街地住宅 KK ケンチンと、
日本給水塔当主給水塔 UC と、
ついっこりの管理人カポでお送りしました。